美容の美意識を高める30の方法。その1、悩みを解決しようとする姿勢が美しい。シミが増えてしまった。ニキビができてしまった。顔色が悪いな。美容にお悩みですか？悩みは悪くありません。悩みは誰にでもあるものです。しかし、悩んでいるだけでは綺麗になりません。いけないのは悩みを放っておくことです。悩みはあるだけでストレスになります。どうしよう、どうしよう、と考えているだけでストレスになり、老いを加速させます。美しくなるには積極的な行動が必要です。悩むだけは今日で卒業しましょう。必要なのは悩みを解決するための積極的な行動です。あの人は綺麗だね、と言われる女性は美意識を高く持っています。見えないところでこっそり勉強して行動しているのです。そういう風になるためには前向きな姿勢が必要です。積極的に行動する姿勢は美しくなろうとする姿勢です。なぜ肌が荒れているのかという原因を突き止め、改善するためにどうすればいいのかという改善策を学びましょう。例えば、今あなたはこうした美容関連の記事を読んでいますね。これも素晴らしい行動の一つです。解決に向けて行動しています。もっともっと行動しましょう。本を読んで知識を吸収したり、化粧品を試したり、定期的な運動をしたり、エステティックサロンに通ったり、などです。積極的になればなるほど解決に近づけます。悩みを解決しようとする姿勢が美しいのです。今日からは悩み解決に向けて行動する人になる。美容の美意識を高める30の方法。その2。化粧品は出会うものではない。探すものだ。センスのいい店や旅行先の店などでは初めて見る化粧品によく出会います。おや、こんな化粧品があるのか。こんな化粧品初めて見た。普段は目にしない化粧品が目に飛び込んでくると興味をそそられます。当店オリジナルの化粧品や残り100個の限定などの魅力的なキャッチコピーがあればなおさら気になるのです。そうした経験が一度はあるのではないでしょうか。偶然に珍しい化粧品を見つけると運命的なものを感じます。この出会いには訳がある。買わないと損をしそうだ。しかし偶然に頼った化粧品選びほど危ないことはありません。手に入れるには今しかチャンスがないと思うと余計に判断力が低下します。オリジナル商品、限定商品という商業的な言葉に踊らされていませんか？化粧品は出会うものではありません。探すものです。自分に必要なことが最初にあって、その願いを実現する成分が含まれた化粧品を探します。最初に大切なのは目的です。化粧品を見るときには自分が求める美容成分がどれだけ含まれているかを確かめることが大切です。含まれていなければ選ぶ必要はありませんが、含まれているなら検討の余地はあります。あなたの求める化粧品はどんなものですか？自分の肌質をよく研究して足りないものを洗い出します。必要な化粧品を探すようにしましょう。化粧品は出会うのではなく探す。美容の美意識を高める30の方法。その3。病院に行くのが嫌なのではない。重い腰が上がらないだけなのだ。自分の力だけでは対処が難しい肌のトラブルがあります。皮膚のアレルギー。イボ、シワ、シミ、たるみ、湿疹、やけど。トラブルが軽ければ個人で対処することもできるでしょう。しかし状態がひどい場合、自分一人の力では対処が難しいものです。素人が適当に対処するとかえって悪化させることもあります。こういう時は病院で医者に見てもらうのが一番です。やはり医者に見てもらうと回復が早い。自分で対処するより素早く問題が解決するでしょう。しかしです、それが分かっていても病院には行きにくいのです。なかなか気が進まないのです。病院が嫌いだからではありません。単に重い腰が上がらないのです。面倒だなと思ってしまう。また今度にしよう。もう少し様子を見てみよう。病院に行くほどでもない。行動しない言い訳だけは立派に並べてほったらかしにしてしまう。その習慣が良くありません。ネガティブな考え方は美を損なわせる原因の一つです。トラブルは後回しにすればするほどますます解決が難しくなります。何でもないという時期だからこそ今がチャンスです。初期症状のうちに行動しておく方が解決が容易になります。美の悩みは専門家に聞く方が解決がスムーズです。確かに病院に行くのは踏ん張りが必要です。踏ん張れるかどうかです。足を使いましょう。美は足を使って掴み取りに行くものなのです。解決の難しい肌のトラブルがあれば重い腰を上げて病院に行く。美容の美意識を高める30の方法。その4。本当の美容効果を得るにはたまにより毎日が大切。あるところに美白を心がける一人の女性がいるとします。美白を心がけるなら次の2つのうちどちらが効果的でしょうか？ 1. 美白パックをたまに使う。 2. 美白美容液を毎日使う。ここでなかなか賢い発想をする人がいるのです。面倒を嫌がる人は美白パックをたまに使うを選んだのではないでしょうか。 美容パックは短時間で大きな効果が得られるのが特徴です。ふといいアイデアが浮かぶのです。美容液を毎日使うのと比べた場合、美白パックをたまにする方が効果が得られつつ手間も減るので一石二鳥と思います。しかし、これでは不十分なのです。確かに美容パックは短い時間にたっぷり成分を染み込ませますが、持続期間は長くありません。いくら短時間で大きな効果を得られても、何もしない日が数日間続くのでは元に戻ってしまいます。大事な場面では大きな効果を発揮する反面、肌そのものを内側から変えようとするには不十分なのです。本当に美白効果を得たければ、美白美容液を毎日使うことが大切です。肌は毎日生まれ変わっています。毎日生まれ変わる肌には継続が大切です。美白は美白美容液を毎日使い続けることで大きな効果が現れるようになります。植物を育てるときと同じです。数日分の水をまとめてやることもできますが、ベストではありません。今日は十二分でも、明日は不十分になります。植物は毎日コツコツ水をやるからこそすくすく育ちます。美白だけに限りません。シミを消したい時でも、シワを消したい時でも同じ考え方です。美容成分の効果を得たいと思うほど、美容パックをたまに、より美容液を毎日使いましょう。継続こそ力なのです。美容効果を得たければ毎日使い続ける。美容の美意識を高める30の方法。その後、毛穴の黒ずみは少しくらい放っておく方が自然に見える。毛穴の黒ずみを何とかしたい。美意識の高い女性ですから、小さな毛穴にまで注意を向けるのはさすがです。そこでよくあるのが鼻用の毛穴パックです。鼻用の毛穴パックで詰まった汚れを引っ張り出そうとします。確かに鼻用の毛穴パックをすれば、綺麗に汚れは落ちますが、その安心感は一時的です。しばらく経てば皮脂が分泌され、また汚れが目立ち始めるのです。汚れては取り、また汚れては取るという繰り返しです。しつこく汚れを取ろうとした結果、肌が荒れてしまい、かえって毛穴を大きくさせてしまうのです。少し完璧を目指しすぎていないでしょうか。メイクと同じです。シミをコンシーラーで薄くすることはできますが、完璧に隠そうとすると、かえって目立つようになります。やりすぎは良くない。コンシーラーで隠すなら、うっすら残っているくらいが自然です。遠くに離れればわかりません。毛穴の汚れを必要以上に取ろうとするのはやめましょう。肌の構造上、皮脂は毛穴から出るものです。空気に触れれば多少なりとも酸化する影響で黒ずむものです。毛穴が大きいのは病気ではありません。毛穴の汚れも病気ではありません。誰でもある程度は汚れる部分です。単なる見た目の問題です。少しくらい放っておく方が自然に見えます。少し離れると誰も気づかないのです。毛穴の汚れを必要以上に取ろうとするのはやめる。美容の美意識を高める30の方法。その6。毛穴の汚れが目立つ問題は自分の考えすぎが引き起こしている。化粧室で鏡で自分の顔を間近でチェックしたとき、ふと気づくことがあります。毛穴の汚れです。あ、毛穴が汚れている。どうしよう。鏡を見ると毛穴の汚れが気になります。爪に赤が溜まっているかのように、毛穴にも赤が溜まっているように見え、清潔感が欠けているように見えます。このままではいけない。連日、毛穴の汚れ対策に奮闘するのです。しかし、考えてみましょう。もっと当たり前の事実を忘れています。日常生活においてそれほど顔を間近で見られる状況があるでしょうか。友人同士を会話するときを思い出してみましょう。友人と会って話をするとき、おそらく60センチ前後離れているのではないでしょうか。それだけ離れているなら毛穴の汚れはあっても小さくて見えません。そもそも話をするときは目を見て話しますから毛穴は見ません。たとえ恋人とキスする瞬間だとしても、キスするときは目をつぶります。化粧室で自分の顔を入念にチェックしているから、毛穴の汚れが気になるだけです。見ているのは自分だけ。友人からの目線ではほとんどわからないし見られないのが現実です。試しに友人と話をするときの距離になるよう、鏡の前を離れて自分の顔をよく見てみましょう。あれ、思ったより毛穴が見えないという当たり前の事実に気づくはずです。毛穴の汚れが目立つ問題は自分の考えすぎが引き起こしているだけです。毛穴の黒ずみに関してはさほど気にすることはありません。ニキビは病気であり、治す必要がありますが、毛穴の汚れは病気ではありません。単なる見た目だけの問題です。なんだ、自分だけが気にしているだけで周りの人は気にしていなかったんだ。毛穴を気にしすぎている自分を笑えばいいのです。余分な悩みを自分が作っているだけです。自分の毛穴は思うほど目立っていないことに気づく。美容の美意識を高める30の方法。その7。1.5 リットルの水分も分けて飲めば大した量ではない。水は体の 60% を構成している重要な要素です。水は体のあらゆるところで必要とされます。消化活動が正常に行われたり、体温調整で汗をかいたり、肌に水分が補給されたりします。いくら栄養バランスのいい食事をとったとしても、水がなければ人は生きていけません。 では、1日にどのくらいの水を必要なのでしょうか。およそ 1.5 リットルと言われています。1.5 リットルといえばすごい量に思えるかもしれませんね。一気に飲もうと考えているからではないでしょうか。水が大切だからとはいえ、一気に飲むのはあまりいいことではありません。食後に大量の水を飲むと、胃液が薄められて消化不良になります。体を冷やす原因にもなるでしょう。水はちびちび飲むのがいいです。タイミングを分ければ、1.5 リットルの水は簡単に飲めます。朝に700ミリ、昼に500ミリ、夜に300ミリです。3回に分けると難しいことではありませんね。朝は睡眠中の汗を補給するため少し多めに飲みましょう。一方で夜は睡眠の妨げにならないよう少なめに飲みます。3回に分けるとトイレに行く回数が増えるので体に毒が排出されやすくなります。便も柔らかくなりお通じも良くなるのです。1.5 リットルは朝に700ミリ、昼に500ミリ、夜に300ミリの3回に分けて飲む。美容の美意識を高める30の方法。その8。体調のいい日のお風呂上がりは、ムダ毛処理のベストタイミング。ムダ毛の処理は少なからず肌に負担をかけるものです。抜く方法であろうと、剃る方法であろうと、溶かす方法であろうと、少なからず肌にとって嬉しいことではありません。できるだけ肌に負担がないように気をつけましょう。ムダ毛の処理は方法も大切ですが、タイミングも大切です。まず、ムダ毛の処理は、体調の悪い日は避けましょう。風邪や生理中など、体調が優れない日は肌の新陳代謝や免疫力が低下しています。些細なことで肌は敏感に反応しやすい状態です。体調が悪い日に無理に除毛すると毛穴から菌が入ってしまい炎症や化膿を起こしやすくなるのです。単に気分が落ち込んでいる時も避ける方がいいでしょう。気分が優れない時は集中力も低下していますから力の加減も狂いやすくなるのです。ではいつがいいのかというと体調のいい日です。体調がいい時ほど新陳代謝は活発で免疫力も高くなっています。集中力もありますから無駄毛の処理にうってつけなのです。気分が良ければ集中力も発揮しやすくなり、より綺麗に処理しやすくなるでしょう。タイミングはお風呂上がりがベストです。体が温かく綺麗になっていますから、毛穴に汚れが入って痛めにくくなります。ムダ毛の処理は体調のいい日のお風呂上がりにする。美容の美意識を高める30の方法。その9。表情筋はいくつになっても鍛えられる。人の豊かな表情はたくさんの筋肉が組み合わさってできています。表情筋です。表情筋とは表情を作るために使われる筋肉です。人の顔にはおよそ40種類もの表情筋があります。年を重ねていくと体の筋肉が衰えるように表情の筋肉も衰えてきます。その結果、顔のたるみにつながったり、元気のない表情が増えたりします。しかし、諦める必要はありません。筋肉が衰えても鍛えればいいのです。世界には80歳や90歳のボディービルダーが存在することからわかるように筋肉はいくつになっても鍛えられます。人間に秘められている驚くべき可能性です。もちろん表情筋もいくつになっても鍛えられるのです。顔のたるみが目立ってくれば表情筋を鍛えましょう。ポイントは皮膚を激しく動かす顔面体操は控えることです。浴室など湿気が多いところでやればシワへの悪影響もありません。皮膚を無理に伸ばすとシワやたるみを悪化させてしまうことがあります。無理はせずアルファベットの E と O を繰り返す運動がいいでしょう。口周りの筋肉が鍛えられることで口元のたるみが緩和されます。表情筋が鍛えられると笑顔も豊かになり若々しくなるのです。どうせ今更と思っているとどんどんたるみが悪化するばかりです。80歳や90歳のボディービルダーのように諦めてなるものかという心が大切です。顔面体操に遅すぎることはないのです。年を重ねても適度な顔面体操を続ける。美容の美意識を高める30の方法。その10。映画鑑賞はポジティブな現実逃避だ。私は映画が大好きです。1年に100本以上は見ていると思います。自分では体験できない世界を短い時間で疑似体験させてくれる道具です。同時に現実逃避にもなります。現実を忘れ別の世界に浸ることでストレス解消にもなります。現実逃避というとネガティブな印象を持ちますがそうではありません。ポジティブな現実逃避です。一時的に現実を忘れるからこそストレスが解消されます。現実を忘れるからこそ現実が恋しくなります。映画の世界に夢中になった後ふと現実に戻るとよし、もっと現実を真剣に生きていこうと思います。いい意味の現実逃避ができるのです。私のようにポジティブな現実逃避を目的に映画鑑賞を習慣にする人も多いのではないでしょうか。そういう現実逃避の時間が習慣になるとストレスはたまりません。いつもポジティブに現実を直視できます。映画は人生を豊かにする道具です。生活を豊かにするため映画を習慣にしませんか。映画は人生を豊かにしてくれます。ストレス発散にもなるのです。映画鑑賞を習慣にしてポジティブな現実逃避をする。美容の美意識を高める30の方法。その11。 美肌のお茶といえばローズヒップティー。美肌のお茶があるのをご存知ですか？ローズヒップティーです。ハーブティーの一つです。赤い色をしたお茶といえばアルカと思い出せるのではないでしょうか。ひときわ鮮やかな赤い色が印象的です。赤い色をしているのはトマトにも含まれるリコピンが大量に含まれているからです。リコピンは抗酸化物質です。体の活性酸素を除去してくれる作用があり、癌や老化の予防に効果があると言われています。ローズヒップティーはビタミン C、ビタミン A、ビタミン E も含まれています。少し甘酸っぱい味わいはビタミン類によるものです。その他、女性には嬉しい鉄分も豊富に含まれています。生理によって鉄分が不足しがちですから貧血予防に効果があります。カフェインは一切含まれていません。寝る前に飲んでも睡眠を妨げることはないのです。温かいお湯を使いますから冷え性の体を温める効果もあります。至れり尽くせりの効果があり、美肌のお茶として注目されているのです。ローズヒップティーの鮮やかな赤があなたの肌色も鮮やかに変えることでしょう。ほっと一息入れるとき、温かいお湯にローズヒップのティーバッグを浸すだけで出来上がりです。水分補給の際はぜひローズヒップティーです。ローズヒップティーを飲む。美容の美意識を高める30の方法。その12位。元気がないときこそ温かい飲み物から熱をいただく。寝起きに元気が出ないとき。失恋したとき。仕事で疲れたとき。学校で嫌なことがあったとき。人生では元気を出そうにも出にくいときがあります。元気が足りないときは熱が足りないときです。熱が足りないときは熱を他からもらいましょう。一番適正な方法は温かい飲み物です。元気ないときは素直に温かいものを飲みましょう。温かいお茶でも紅茶でもココアでもいいです。飲み物からあなたへと熱が伝わります。気力が充電されます。温かいものを飲むのは体を温める効果だけではありません。心を温める効果です。元気がなくて冷めつつある心を再び温める効果があります。熱は大切です。熱気という言葉がありますが、本来気力には熱が伴うものです。疲れた時ほど温かいお風呂に入ると元気が出るのは熱があるからです。元気がない時こそ温かい飲み物はあなたを励ましてくれる力強い味方になるはずです。元気がない時こそ温かい飲み物から元気をもらう。美容の美意識を高める30の方法。その13。甘いものばかり食べていると老けやすくなる。甘いものばかり食べていると老けやすくなるのは本当です。一度に大量の糖分を摂取すると体の中で特殊な反応を引き起こすようになるからです。パンを焼いたことはありますか？卵に砂糖を加えてオーブンに入れると茶色をした硬い部分ができますね。これをグリコレーション糖化反応と言います。タンパク質が糖と結びついて硬くなる反応のことです。この現象は人の肌でも起こります。甘いものをたくさん急に食べた時です。一度に大量の糖分を摂取すると血糖値が急上昇します。体のタンパク質が糖と結びついて硬くなります。その結果肌の弾力が失われたるみやシワの原因になるのです。甘いものを食べ過ぎていると老化しやすいのは本当です。甘いアイスクリームやケーキばかり食べているのは肌に良くないことです。お菓子を主食にするような食生活は言語道断です。甘いものを食べないと言っているわけではありません。大切なのは食べ方です。糖分は人が生きていく上で欠かせない物質です。避けたいのはあくまで一度に大量の糖分摂取です。一度に摂取するような食べ方を控えましょう。おやつとして少量を食べたり、ゆっくり食べたりなど工夫します。無理のない範囲に抑えることが若々しさを維持するポイントなのです。甘いものの摂りすぎには注意する。美容の美意識を高める30の方法。その14。果物には3つの得がある。果物には3つの得があります。まず、おやつとして楽しめることです。果物には豊富なビタミンが含まれています。砂糖たっぷりのスナック菓子とは違い、果物に含まれる果糖はカロリーが低い特徴があります。ダイエットや健康維持に効果的です。おやつとして果物を食べ終わったら剥き終わった皮がポイントです。皮を捨てないでください。まだ使えます。みかんでもリンゴでもグレープフルーツでもブドウでもパイナップルでもいいのです。果物の剥いた皮は捨てずに網のネットに入れてお風呂の湯船に浮かべましょう。入浴剤の出来上がりです。果物の香りが充満し、浴室の雰囲気が華やかになります。浴室に果物のいい香りが充満して、よりリラックスができるバスタイムが楽しめます。いい気分になり、きっとストレスも緩和されるでしょう。お子さんがいれば、絶対お喜びします。はしゃいで、バスタイムがもっと楽しくなるはずです。入浴剤の代わりになれば、入浴剤の節約にもなります。果物は比較的高価ですが、工夫次第です。おやつとして活用し、入浴剤として活用するなら、実は安いのです。果物はおやつ、入浴剤、節約の3つを実現できます。果物には3つの得があるのです。果物の皮を入浴剤として活用する。 美容の美意識を高める30の方法。その15。無味乾燥なサプリメントを美味しく食べられるようにする裏技。美肌のためのサプリメントはなかなか長続きしません。サプリメントを水と一緒に口にしても味気ないからです。水と一緒にごくりと飲み込んでしまえば味も何もありません。地味で味気ないため、効き目の実感が湧きにくいです。本当に効いているのかな、と疑ってしまいます。しばらくしてサプリメントをサボってしまうのです。これは心がけで解決します。サプリメントを美味しく楽しくいただくコツがあります。生まれ変わっていく自分を想像することです。肌が喜んでいるところを想像しましょう。肌にツヤができたり、キメが細かくなったり、針が蘇ったり、などです。肌が大喜びして元気になっていくところを想像していると不思議なことが起こります。味気なかったはずのサプリメントに味わいが出てくるようになるのです。味覚は舌で受け取って脳で感じます。ポジティブな想像によって頭の中で美味しい味わいを作ればいいのです。サプリメントが味気ないからちょうどいいのです。味気ないからこそ想像力で味を作りやすくなります。頭の中でポジティブな想像を膨らませると味気ないサプリメントにだんだん味が感じられるようになります。サプリメントの意味を感じながら美味しく楽しくいただけるようになるのです。肌が喜んでいる姿を想像しながらサプリメントをいただく。美容の美意識を高める30の方法。その16。女性が栄養ドリンクを飲むのは恥ずかしいことではない。栄養ドリンクは男性の飲み物というイメージが強いようです。栄養ドリンクを飲むのに抵抗を感じる女性もいるでしょう。女性が栄養ドリンクを飲むのは恥ずかしい。疲れている姿に見られるのではないか。いえ、そんなことはありません。疲れている姿より準備している姿です。さあ、これからだ。という気合が入っているように見えます。気合の入っている女性はかっこいいです。女性でも栄養ドリンクを飲むのは恥ずかしいことではありません。バリバリ仕事をするのは男性というイメージはもはや古いイメージです。今では女性でもバリバリ仕事ができる時代です。一生懸命に働いていれば疲れます。仕事の都合で食生活が偏ることもあるでしょう。偏った時こそ栄養ドリンクの出番です。足りない栄養を足りないままにするのはよくありません。栄養ドリンクは豊富な栄養が含まれています。効率よく仕事をするなら効率よく栄養も補給です。仕事の効率がいい女性は栄養の取り方も効率的です。腰に手をやって栄養ドリンクを一気に飲み干す姿がこれからの力強い女性のイメージです。栄養ドリンクは恥ずかしがらずに飲む。美容の美意識を高める30の方法。その17。栄養ドリンクによって得られる本当に効果は気力の充填。栄養ドリンクにはその名の通り栄養がたっぷり入っています。その名前の影響でしょうか。栄養ドリンクは生活が偏っている人が飲むものだというイメージを持つ人がいます。しかし考えてもみましょう。そもそも飲んで損はないのです。飲むことで何かの栄養素が不足するなら問題ですが、栄養を補給するわけです。ビタミンの定義とは、体内で合成されない必須栄養素です。体内で合成されないため、食事から摂取する必要があります。もちろん、バランスは必要ですが、栄養ドリンクの1本や2本くらいは問題になりません。妊婦や特定の持病などの人を除き、積極的に飲んでいいものです。栄養ドリンクを飲むのは、栄養が足りない時だけではありません。元気が足りない時です。栄養ドリンクは、健康面だけでなく、精神面も支える飲み物です。元気が出ないとき、栄養ドリンクを飲むといかにもパワーが充電されたような気がします。そういう気持ちになれるだけでも意味があります。少し値段は高いのですが、気力が得られるなら安いものです。栄養とともに頑張るぞという精神力が得られます。気力に満ちたあなたは輝いています。気力も美しさの一つです。気力に満ちている姿ほど美しい姿はありません。栄養ドリンクを飲んでも意味がないよというのは嘘です。そういうことを言う人は半分ひがみで言っているのです。やる気や元気など気力に満ちているあなたが羨ましいのです。栄養ドリンクに遠慮などいりません。必要だと思ったら遠慮なく飲むものなのです。栄養ドリンクでやる気を得る。美容の美意識を高める30の方法。その18。手のひらには目に見えない秘められた力がある。あなたは化粧水をつけるとき、コットンを使うタイプですか？手のひらを使うタイプですか？それぞれに特徴があります。コットンは均等に塗ることができるメリットがある一方、大量に消費しやすいデメリットがあります。手でつけるときは化粧水を無駄なく使える一方、ムラができやすいデメリットがあります。どちらでもいいのですが、一般的にはやはり手を使うことの方が多いようです。私としてもできるだけ手を使うことをお勧めします。手を使う意味は美容面の意味だけではありません。実はもっと別の意味があります。手には不思議な可能性が秘められているからです。両手で顔を包み込むようにそっと押さえてみてください。心地よさがあります。肌と肌が触れる安心感です。手のぬくもりが伝わると肌をいたわっている感じがします。 手のひらには気が宿っています。子供の頃、お腹が痛い時、お母さんからお腹をさすってもらうと自然に痛みが和らいだ経験はありませんか？治療のことを別名、手当とも言います。治療とは本来、手を当てることです。昔の人は手のひらの不思議な力を積極的に活用していました。顔に手を当てることで手からの気が送られます。疲れた細胞がどんどん元気を取り戻すのです。手のひらには目に見えない秘められた力があります。化粧水も乳液も美容液もできるだけ手を使いましょう。目には見えない不思議な力によって元気になるのです。化粧水も乳液も美容液もできるだけ手を使う。美容の美意識を高める30の方法。その19。美肌に違いを生むのは肌がかゆい時のさりげない手の仕草。肌がかゆい時は肌をかきます。あなたに試していただきたいことがあります。手の甲を蚊に刺されたと仮定してかゆくなったとします。かゆくなったので手の甲を描いてみましょう。ストップ。自分の描き方に注目です。今どう指を動かしましたか？もしかして爪を立てて引っかいていませんか？かゆみを抑えるため肌を描こうとするとき個人差があります。爪を立てて引っかくのはよくありません。肌を描くたびに引っかき傷ができてしまい肌を痛めてしまうのです。鋭い爪によって角質が剥がれ落ちてしまい赤みやシミの原因になります。虫刺されでかゆいなら傷口を余計に広げてしまい悪化します。誰でも唐突に肌がかゆくなることはあります。虫に刺されたりゴミがついたりなどあるでしょう。描き方が悪いのです。ではどういう描き方がいいのでしょうか。指の腹を使いましょう。爪は一切使いません。試しに指の腹だけを使い肌を優しくこすってみましょう。これだけでかゆみは十分に抑えられます。優しい指の使い方を癖にしましょう。たとえ肌がかゆくなっても爪を立てません。爪を立てて描くか指の腹で描くか。些細な違いですが肌には大きな違いです。美肌に違いを生むのはさりげない手の仕草なのです。肌がかゆい時は爪を立てず指の腹だけを使う。美容の美意識を高める30の方法。その20。勘違いでも顔色がいいなと思えば元気が出てくる。元気は勘違いによって得られるものです。ポイントは光の使い方です。洗面所で顔を洗った後、鏡で自分の顔を見ます。この瞬間です。鏡を見たとき、顔色がいいなと思えば笑顔になれます。鏡を見たとき、顔色が悪いなと思えば元気がなくなります。元気があるから顔色が決まるのではありません。自分の顔色を確認してから気分が変わるのです。元気を出すかどうかは顔色を見てから決めるという現実があります。本当の顔色はどうでもいいのです。あなたの洗面台や化粧台の明かりはどのような状態ですか？洗面台や化粧台で使う電球は目いっぱい明るくしておきましょう。明るさも単なる白みがかった蛍光灯より暖色系の白熱電球がおすすめです。肌に光が当たった時、自分の顔色がより明るく、より華やかに見えてきます。顔色が悪くても顔色がいいようにしか見えないようにしておきます。顔色がいいなという勘違いでいいのです。勘違いでも顔色がいいと思えば元気が出てきます。行動力が出て外に出たくなります。顔色のいい自分をもっと見てもらいたくなるので誰かに話しかけたくなります。行動しているとさらに元気が出てきます。次々と行動すれば日常に新しい変化が生まれます。人生がもっともっと面白くなるのです。元気は勘違いから出すものです。顔色がいい風にしか見えない鏡があなたを毎日元気づけてくれます。勘違いでもいいから元気を出せば人生が切り開けるのです。顔色がいいように鏡周りの電球を明るくする。美容の美意識を高める30の方法。その21。首の太さを決めるのは自分が呼ばれた時の振り向き方。ねえねえ。何気なく自分のことを呼ばれた時どう返事をしていますか？はっきり名前で呼ばれるわけではなく、ねえねえと軽く呼ばれた時です。親しい関係になるほど適当な返事をしがちです。顔を振り向けることでもないと思います。顔を動かさずに何と答えたり、じろりと目だけ動かしたりして済ませようとします。あまりいい態度ではありませんね。印象が悪いです。そういう人の首はだんだん太くなります。首を使わないので筋肉がたるんできます。リンパの流れが悪くなるので首が太くなりやすいのです。自分のことを呼ばれたときはきちんと振り向くことが大切です。わざわざ顔を動かすのが面倒だと思うのではありません。わざわざ顔を動かすからいいのです。首の筋肉が鍛えられます。リンパの流れも良くなります。首筋がキュッと引き締まるのです。きちんと振り向く仕草からは誠実さが感じられます。相手に気持ちいい印象を与えるのです。さりげない仕草だからこそその人の基本的な印象になりやすい部分です。きちんとしておきたいですね。首の太さを決めるのは自分のことを呼ばれた時の振り向き方なのです。軽く呼ばれた時ほどきちんと首を動かして振り向く。 美容の美意識を高める30の方法。その20に、長電話をする習慣を運動する習慣に活用する。電話の発明はエジソンの白熱電球に次ぐ大発明と言われています。考えてもみましょう。それまでは話すときといえば実際に会うしかありませんでしたが、電話で実現できるようになりました。地球の裏側にいる人とでもリアルタイムで会話できるのです。21世紀に入って電話はさらに進化しました。携帯電話の登場です。以前の電話といえば固定電話であり、電話機を動かすことができませんでした。これからは電波を使って移動中でも会話ができるようになりました。電波の届く範囲ならどこにいても誰とでもつながれます。今の世代の人たちはこうしたハイテク機器が生まれた時からあるので当たり前に感じますが、すごいことです。この便利さを活用しない手はありません。友人と長電話するときには家の外に出て散歩をしましょう。散歩をしながら電話をすればコミュニケーションにもなり運動にもなります。家でゴロゴロしながら電話をするよりずっと健康的です。長電話をする習慣を運動する習慣に活用すればいいのです。もちろん友人との会話に夢中になりすぎて事故には注意です。車や自転車などの往来が少ない道を選ぶようにすれば安全に散歩できます。友人と楽しく話をしていると運動をしている感覚がありません。あっという間に時間が過ぎています。相当な距離を知らない間に歩くことができ、楽しく運動ができます。フィットネスクラブよりはるかに持続しやすいです。気づけば足腰が引き締まりスリムになっているのです。友人と長電話するときは外で散歩をしながら会話をする。美容の美意識を高める30の方法。その23。生命力をいただくつもりで食事を口にすること。食事をするときは食べるという表現を使います。単に食べるという表現でもいいのですが、どこか横柄です。上から目線です。腹が減ったから食事をすると考えると無味乾燥です。それでもいいですが不十分です。いただいているという考えが大切です。野菜を口にするとき、野菜から生命力をいただいていると考えましょう。野菜に備わった生命力があなたへ移動して活力の源になっています。肉を食べるときも単に食べると思うよりいただいていると考えましょう。肉に備わった生命力があなたへと移動して活力の源になっています。いただくと考え、物腰を低くしながら食べるのです。野菜や肉から貴重な生命力をいただいています。そう考えると自然といただくという表現が出てきませんか。感謝の気持ちは食生活を豊かにします。味があるから美味しいと感じるのではありません。本当の美味しさは味ではないのです。感謝であり感動です。生命力をいただくためには誰かが命を落とさなければいけません。植物が命を落とす代わりにあなたの命につながります。動物が命を落とす代わりにあなたの命につながります。ありがたいことです。食事に備わる生命力に感謝しながら食べると本当の意味で感動します。炭水化物、タンパク質、ビタミンなどとは違います。生命力です。食事に備わった生命力をいただいていることがわかると、感謝に気持ちが湧き出てきます。それが美味しいという意味です。感謝の気持ちがあると食事はもっともっと美味しくなります。心から元気になるのです。今、自分が生きているのは命を落とした動植物のおかげだと気づきます。申し訳ない気持ちが出てくると同時に、この命を無駄にできないな、と思い元気が出てくるのです。生命力をいただくという気持ちを大切にする。美容の美意識を高める30の方法。その24。食べ慣れた朝食は元気を出すスイッチだ。インドでは朝からカレーが出ます。私たち日本人には朝からカレーは驚きですが、インド人には当たり前の光景です。アメリカでは朝から肉料理です。イタリアでは朝からパスタです。タイでは朝から辛い食事です。韓国では朝からキムチです。スペインでは朝から脂っこい料理が出てきます。それぞれの国ではどれも当たり前の光景です。どれがいいのか悪いのかということはありません。それぞれの国に文化の違いがあって当然です。朝食にも違いがあって当然です。それぞれに良し悪しや善悪はありません。そういうものだと考えることが大切です。朝から辛いものを食べたり脂っこいものを食べたりするとお腹を壊すのではないかと思います。全く平気です。食文化が何であろうと小さい頃から続けていると体が慣れてそうした体質に変わります。すると朝から辛いものを食べたり脂っこいものを食べたりしても平気になるのです。慣れてくるとその食事を口にした時元気のスイッチが入ります。来たぞ来たぞ。いつものものが胃に入ってきたぞ。体が反応して仕事や勉強に向けたスイッチが入ります。これが大切です。自分にとって朝のスイッチとなるような食事があるかどうかです。私たち日本人には和食が基本です。ご飯に納豆です。他の国から見るとこう思うでしょう。味気ない白い粒に臭い豆を混ぜて食べるなんてお腹を壊さないのかと。しかし日本人には平気なのです。それがないと朝が始まりません。 私たち日本人にとって和食はとても当たり前です。当たり前と思うからいいのです。そういう体質になっている証拠です。今一度当たり前の食事を見直しませんか。和食なんて普通すぎる。当たり前すぎると思いますが、だからいいのです。私たち日本人にとって食事の原点です。小さい頃から和食を食べ続けています。和食を食べると元気のスイッチが自然に入るのです。その国国らしい朝食の素晴らしさを見直す。美容の美意識を高める30の方法。その25。たくさん笑うほどシワも病気も予防できる。笑うほどシワができると思う人がいます。それは違います。確かに笑うと表情にシワができますが一時的です。肌に十分な弾力があるうちはどんなに笑ってもシワはできません。シワの折り目がすぐ元通りになりシワができないのです。肌の張りはコラーゲンとエラスチンのおかげです。ベッドの下にあるバネ付きクッションのようなものです。コラーゲンが太かったりエラスチンが強かったりすると豊かな弾力によって折り目はすぐ元通りになります。そのコラーゲンとエラスチンを作っているのは線維芽細胞と言われる細胞です。線維芽細胞が活発であるほどたくさんのコラーゲンとエラスチンを生成されるので豊かな弾力が生まれます。おかげで肌に張りができシワもできにくいのです。ただし一つ気をつけたいことがあります。紫外線です。コラーゲンやエラスチンを作る線維芽細胞は紫外線が大の苦手です。紫外線に当たるほど線維芽細胞の働きが弱ってしまいます。線維芽細胞の働きが衰えるとコラーゲンとエラスチンの生成量が少なくなり肌の弾力が低下します。弾力が低下した肌に表情などの物理的な刺激が加わると皮膚の折り目の溝が深くなりシワへと変わるのです。若々しさの維持とはいかに線維芽細胞の働きを衰えさせないかということです。まず紫外線を避けることが第一です。紫外線を避けていれば思い切り笑ってもシワはできません。次に大切なのは笑って元気になることです。元気になるから笑うのではありません。笑うから元気になるのです。笑って元気になる方が体の内側から細胞の生命力を活性化させます。線維芽細胞が活性化され、コラーゲンやエラスチンの生成が促されるのです。体の免疫力を高める効果もあります。たくさん笑うほどシワも病気も予防できるのです。たくさん笑って細胞レベルから生き生きする。美容の美意識を高める30の方法。その26。美容パックの本当の効果は贅沢な気分を味わうこと。美容パックをすると贅沢な気分になりませんか？たっぷりの美容成分が顔に染み込んでいく気がします。自分だけ特別扱いされているような気分になります。そういう気分が大切です。贅沢だと思うからいいのです。美容パックをした後、あなたは必ず行動したくなるでしょう。贅沢な気分を味わったことで気持ちがハイになったのです。美容パックの効果は美容面ではありません。一番の効果は精神面です。本当は綺麗になったかどうかは二の次でいいのです。贅沢な気分に浸れることが美容パックの本当の効果です。気分が晴れやかになりストレスが発散されます。笑顔になり元気が出てきます。心から晴れやかになればまた明日から頑張ろうという気になります。運動量が増えて血行も新陳代謝も顔色も良くなります。元気になった結果肌の調子も良くなります。薬局で美容パックを見かけると値段が高い。贅沢だ。お金がもったいないと思います。そう思ったら買いましょう。贅沢な気分を味わうだけでいいではありませんか。贅沢な気分を味わうのが美容パックです。泣いても笑っても一生は一度きりです。一度しかない一生をどういう気分で過ごしていくかです。美容パックほど手軽に贅沢な気分を味わえるものはありません。美容パックには贅沢という時間で心のエネルギーを満たしてくれる力があるのです。美容パックで贅沢を味わい元気になる。美容の美意識を高める30の方法。その27。暴飲暴食をした翌日は粗食で反省する。暴飲暴食は良くありません。しかし頭では分かっていても実感がないうちは気が緩みます。体には悪いだろうけど大したことはないだろうと油断するのです。暴飲暴食をした翌日はきっと調子が悪くなっているはずです。手足がむくんだり吹き出物ができたり体調が悪くなったりです。アルコールを飲みすぎれば二日酔いです。食べすぎればお腹がふっくら出ます。ああ、やはり暴飲暴食は体に良くないと痛切に感じて深く反省するのです。暴飲暴食をした翌日は徹底した粗食で反省しましょう。真逆の行為をするのです。そういう時ほど粗食の重要性がいつも以上に感じられます。ああ、やっぱり粗食は大切だなと心から実感できます。栄養バランスの大切さ、腹八分目の大切さがよくわかり涙が出そうになります。失敗直後だからこそ善悪の違いがはっきりわかるのです。人間誰にでも過ちはあります。暴飲暴食がどれだけ悪いのかは暴飲暴食をして初めてわかります。悲惨な現実を頭ではなく体で感じる機会にするのです。頭で思うだけでは不十分です。 体で感じて初めてわかります。失敗から学びを得て次に生かしましょう。次から直せばいいのです。反省し生かすことができれば、これからは暴飲暴食を避けようと本気で思えるようになります。暴飲暴食をした次の日は徹底した粗食で反省する。美容の美意識を高める30の方法。その28。睡眠の質がいいほど成長ホルモンもたっぷり分泌される。美しい肌は睡眠中に作られます。実は肌の新陳代謝のほとんどは睡眠中に行われています。睡眠中に分泌される成長ホルモンによって新しい肌がぐいぐい生み出されます。たっぷり寝ることが美肌を作るコツです。しかし寝さえすれば成長ホルモンがたっぷり分泌されるわけではありません。大切なのは睡眠の質です。睡眠の質は成長ホルモンの分泌量に関係します。自然に寝たとき分泌される成長ホルモンの量と無理に寝たとき分泌される成長ホルモンの量は差があります。体内時計が今を夜だと感じているかどうかです。体内時計が夜だと感じたとき成長ホルモンがよく分泌されるようになります。疲れがしっかり取れ気持ちのいい朝を迎えられるのです。これが睡眠の質が良い状態です。睡眠の質を上げるのは難しいことではありません。毎日の就寝時間を一定にするだけです。当たり前のことですね。寝る時間と起きる時間を一定にすることで体がリズムを覚えてくれます。寝ようと思わなくても夜になれば自然な眠気がやってきてスムーズに寝られるのです。睡眠の質がいいほど成長ホルモンもたっぷり分泌されます。気持ちのいい朝とともに生まれ変わった美しい肌にも出会えるのです。自然な眠気に誘われて寝る。美容の美意識を高める30の方法。その29。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる。目には見えませんが、私たちの体の中には時計があります。体内時計です。夜になると眠くなり、朝になると自然に眠気が覚めるのは体内時計のおかげです。毎日の就寝時間がまちまちになると体内時計のリズムが狂います。現実は夜でも体は昼だと感じたり、現実は昼でも体は夜だと感じたりしてあべこべになるのです。寝ようとしても寝られない睡眠障害に発展することもあります。寝られたとしても体のリズムが狂っている状態では睡眠が浅く成長ホルモンの分泌量も少なくなるのです。不安定な生活リズムは肌によくありません。自然な眠気を感じるためにはやはり毎日の就寝時間を一定にすることがベストです。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きましょう。いつも同じ時間に寝ていると体内時計が寝る時間を覚えてくれるようになります。現実の時計と体内時計が一致するのです。いつもの寝ている時間に近づくと脳の消化体から眠気を誘うメラトニンという物質が自然に分泌されるようになります。無理に寝ようとしなくても自然な眠気によってスムーズに寝られるようになります。理想の睡眠時間は7時間以上です。十分な睡眠時間によって成長ホルモンがたっぷり分泌され疲れもよく取れるのです。毎日寝る時間と起きる時間を一定にする。美容の美意識を高める30の方法。その30。お風呂上がりの30分間はスムーズに寝やすいゴールデンタイム。眠い時にお風呂に入ると目が覚めます。温かい湯の刺激が肌に触れると血液の流れが活発になり脳が冴えてくるのです。知られていませんが、お風呂はカロリーも消費します。お風呂に浸かっている間は運動しているかのように血液の流れが活発になります。お風呂に1時間ほど浸かると150から200キロカロリー消費されます。軽いウォーキングを30分くらいするのと同じくらいのカロリーです。ぼーっと湯に浸かっているだけと思いますが、体の中は大忙しです。ウォーキングをしているかのように血行が活発になるので体力も消費するのです。お風呂から出ると気持ちのいいだるさを感じます。運動した後は気持ちのいいだるさを感じるように、お風呂から出た後も気持ちのいいだるさが押し寄せます。活発だった血液の流れが落ち着いてくると同時に自然な眠気が襲ってくるのです。体からのサインです。疲れたから休みたいよという体からのささやきです。この眠気を利用しない手はありません。お風呂から出た後、テレビを見たり仕事をしたり電話をしたりするのはもったいないです。せっかく自然にやってきた眠気を邪魔することになります。お風呂から出た後はすぐ寝るようにしましょう。軽いマッサージくらいはいいのですが、テレビ、パソコン、電話など無駄なことはしません。お風呂上がりの30分間はスムーズに寝やすいゴールデンタイムなのです。お風呂上がりはすぐ寝る。美容の美意識を高める30の方法。まとめ。その1。今日からは悩み解決に向けて行動する人になる。その2。化粧品は出会うのではなく探す。その3。解決の難しい肌のトラブルがあれば重い腰を上げて病院に行く。その4。美容効果を得たければ毎日使い続ける。その5。毛穴の汚れを必要以上に取ろうとするのはやめる。その6。自分の毛穴は思うほど目立っていないことに気づく。その7。1.5 リットルは朝に700ミリ、昼に500ミリ、夜に300ミリの3回に分けて飲む。 その8。無駄毛の処理は体調のいい日のお風呂上がりにする。その9。年を重ねても適度な顔面体操を続ける。その10。映画鑑賞を習慣にしてポジティブな現実逃避をする。その11。ローズヒップティーを飲む。その12。元気がない時こそ温かい飲み物から元気をもらう。その13。甘いものの取りすぎには注意する。その14。果物の皮を入浴剤として活用する。その15。肌が喜んでいる姿を想像しながらサプリメントをいただく。その16。栄養ドリンクは恥ずかしがらずに飲む。その17。栄養ドリンクでやる気を得る。その18。化粧水も乳液も美容液もできるだけ手を使う。その19。肌が痒い時は爪を立てず指の腹だけを使う。その20。顔色がいいように鏡周りの電球を明るくする。その21。軽く呼ばれた時ほどきちんと首を動かして振り向く。その22。友人と長電話するときは外で散歩をしながら会話をする。その23。生命力をいただくという気持ちを大切にする。その24。その国国らしい朝食の素晴らしさを見直す。その25。たくさん笑って細胞レベルから生き生きする。その26。美容パックで贅沢を味わい元気になる。その27。暴飲暴食をした次の日は徹底した粗食で反省する。その28。自然な眠気に誘われて寝る。その29。毎日寝る時間と起きる時間を一定にする。その30。お風呂上がりはすぐ寝る。